表紙。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。私はあなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。共に賛美をいたしましょう。賛美歌205番です。ください。聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書の箇所は、まず旧約聖書創世記15章1節から7節、旧約聖書19ページです。拝読いたします。これらのことの後で、 主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるな、アブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。主は言われた。私はあなたをカルデアのウルから導き出した主である。私はあなたにこの土地を与え、それを継がせる。もう一箇所拝読いたします。新約聖書マルコによる福音書12章18節から27節、新約聖書86ページです。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところに来て尋ねた。 先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けなければならないと。ところで七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書とも神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神、者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。共に賛美をいたしましょう。賛美歌184番です。 座りください。私の神様と題し、立花牧師によるメッセージです。
少し前のことです。保育園のある子供がですね、何かあるたびにオーマイガーと叫ぶんですね。で、テレビか何かで見たんでしょうかね、ちょっとしたことがあるたびに、大げさにオーマイガーって叫んではですね、面白がっているんです。で、いつまで続くかなと様子を見ていましたら、その日一日だけで終わりました。十分楽しんで、満足したんだと思います。さて、オーマイガーですね、直訳すれば私の神様、これはもちろん聖書に由来した言葉で、想像を絶した驚きや、もう耐えられないような不安、絶望のただ中、うめきとともに叫ばれる言葉であります。ですから本来ならば、そうそうめったに出る言葉ではございません。ただ現代ではどうかというと、それこそ映画やドラマで、オーマイガッと俳優が叫んでいるのは、おやまあとか、なんてこったいと訳されていたりしますから、その程度といえばその程度なのかもしれません。さて、聖書に聞きましょう。アブラム、後に神からアブラハムという名前を与えられます。彼は神様に食ってかかります。今日の箇所です。15章の2節です。我が神、オーマイガーですね、我が神主よ、一体私に何をくださるというのですか。そりゃそうです。神様はアブラムに、お前を大いなる国民にしよう、お前の子孫たちにこの土地を与えよう、約束してくださったのに、いつまでたっても実現しない、多くの、国民どこじゃないですね、最初の子供すら与えられない。それでどうして子孫が大いなる国民などになれるでしょうか。土地も同じです。これまでただの一度もアザラムが土地持ちになったことはありませんでした。それどころか、神様がここが約束の土地だと言われた場所からでさえ追い出されるように、出て行かざるを得ないことだってあったんです。これでどうして国など築けましょうか。まさにオーマイガッド、私の神様、どうしてですか、なぜですか。アブラムは叫びうめくしかなかったんです。一体私に何をくださるというのですか。ちっともくださらなかったじゃないですか。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。諦め顔のアブラムの顔が浮かぶわけです。それでも彼は神様に行けと言われた、そして親や一族と別れてここまでやってきた。もはやアブラムにはこの方しか頼るべきものはないんです。だから他の誰でもない、私が信じ従ってきた私の神様に食ってかかります。神様、私の神様。すっかり諦めて、自分で考えて何とかしようと思っていて、なお彼はそう埋めかずにはいられなかったのであります。そんなアブラムに神様はテントの外に出てみるよう促しました。アブラムは促されるまま外に出て、そして夜空を振り仰ぎます。アブラムよ、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。神様の声が響きました。お前の子孫はこの数えきれない星のようになる。天に輝く星ほどに子孫が増え繁栄する。神はそう言われた。そしてアブラムはこの神様の言葉を信じました。それが今日の箇所。正直申せば、私には 皆目わからないことです。これまでの話から言えば、星を見ろなんていうのはアブラムにとって空手形もいいところなんです。実際この星の剣以降も神様の約束してくださったことは全く実現の予兆すら見えずに物語は進んでいきます。ですから、神様と人間の時間の感覚が違うんですよといった神学的な信仰的な読み解きをしてなお、生身の人間として私の神様、あなたは一体私に何をくださろうというのですか、ちっともくださらなかったではないですかと訴え、埋めかずにはいられなかったアブラムのことを私はやっぱり思わずにはいられないんです。人間の感覚から言えば、空手形同然の約束に縛られながらも、この後無駄に過ぎていくような時間の中で苦悩をし続けるアブラムのことを思わずにはいられない。多くは申しません。ぜひこの後の聖書そのものをそれぞれお読みいただきたいと思いますが、一つだけ説明するならば、子孫繁栄の第一歩である約束の子イサクが与えられるのはこの後21章です。今日のこの約束から実に6章も後だということだけは私申し上げておきたいと思います。そうです、アブラムはすっかり諦め顔で、私はもう家のしもべに家を継がせることにしたんですと神様にお伝えし、腹をくくった時からさらに6章後だということ、その中でアブラム、そして妻のサライがどれほど苦しんでいることか、なんとか人生を、自らの未来を切り開こうと奮闘していることか、たとえそれが私の神様への信頼を疑うようなやり方であったにしても、実際そうなんですが、それでもアブラムたちにはすがるとなればこの方しかいなかった。我が神、それはそういう意味なんだということを私は思いますし、皆さんもぜひ聖書を通じて感じ取っていただきたいと思うんです。つまり、私の神様には食ってかかっていいということです。信じていないからじゃありません。私の名を呼んで私の人生に直接関わってくださっている神様を信じているからこそ、もうこの方しかいないからこそ、食ってかからずにはいられない。アブラムのそのありようはごくごく自然なことです。さて、翻って今、私たちはどれほど私のこの人生を、順風満帆とは言えない私の人生を、時にはもしかしたらしばしば神様に食ってかかりたいようなことの繰り返しを、それでもこの神様しか私にはいないからと、私の神様と呼びかけながら、この神様だけにかけて、すべてをかけて生きているでしょうか。アブラムの覚悟に比べれば、どうも私たちは私の都合や事情で神様を引っ張り出してきたり、引っ込めたり、後ろに隠したりして過ごしていやしないでしょうか。そしてもしそうだとするならば、もう一箇所、聖書日課で共に与えられた箇所、マルコによる福音書が伝える出来事が、まさに私たちのそんな現実を鋭く指摘していることになるでありましょう。マルコによる福音書の12章ですね。イエスは言われます。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。これは聖書のことを何も知らない、聖書の神様を信じていない人々に対する指摘ではありません。全く逆です。聖書に精通しているはずのサドカイ派という、ユダヤ教のグループの者たちへの問いかけだったといいます。聖書の神を熱心に信じ、その信仰深さを自他ともに認めているサドカイ派、当時のサドカイ派というのは割と政治に密着している、政治の側にいる、グループだったという考えられていますが、ともかくその 信仰深さを自他ともに認めているサドカイ派たちへの驚きと嘆きの言葉なんです。ですから、この問いかけは今、他の誰でもない聖書を聖書として読み、聖書の神様こそが私の神様ですと信ずる者への問いかけでもあるだろうということであります。すなわち、あなたは本当に聖書を信じ、聖書を生活の規範としているのですか？私たちの教団の信仰告白の唯一の生活の規範は聖書です。あなたの人生の土台は、本当に聖書の神の力、神の救いなのですか？イエスにこう嘆かれてしまうことになったサドカイ派たちがした質問というのは、一族の子孫を残すために運用されていた結婚の決まり事についてと、そのことが来るべき神の国では問題を起こしやしないかという、疑義、学問的といいますか、頭でっかちの言うなれば議論です。当時は首長制度、族長制度が社会の前提で、つまり男が偉く、長男が後を継ぎ、女はその長男を産むための役割が一番重要な役割、そんな社会でした。しかも一族の繁栄は、それこそアブラハムに約束された子孫繁栄、国家安泰という神の約束の原点と結びついていましたから、長男が子孫を残さずに死んでしまった場合には、その弟が兄嫁と結婚して家を継ぐべき後継ぎを産ませるということが求められたのであります。万が一にも一族が耐えることはあってはならない。それはつまり神の恵みから漏れること、この一族が何か神に対して逆らうようなことをしたのではないかとさえ見なされることだったからであります。でそのため結婚の決まり事でこうしたレビレート婚、後継ぎを産まないで死んだ者はその弟がその妻と結婚して後継ぎを何としても産ませるという約束事があった。さてサドカイ派たちはこの決まりを机の上にデンと乗せて問うわけです。もし7人兄弟がいた者たちがこのレビレート婚をしていくんだが、次々とその子供たちが7人が子孫を残さずに死んだ場合、復活なったかの国では一体誰がこの妻の夫になるのでしょうか。サドカイ派たちは復活というのはないと言っていたからというような説明もなされるんですが、今日はそのことはとりあえず置いておきます。ともかくそれに対するイエスの答えこそが、お前ら本当に聖書読んでんの、聖書の神様の力あんたたち本当に信じてるのということでした。そして聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのという問いかけ、いわく私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、神様ご自身が言ってるじゃないか、これが聖書の神様でしょ、読んだことないの。イエスはそう問いかけました。死んだ後の世界、復活後の世界がどうなっているのか、そもそもそれがあるのかどうか、イエス様のおっしゃった通りなのかを、信じるかどうかはともかく、本当にそうなのかは実際そちらへ行ってみなければ私たちにとっては確かめようもないことではありましょう。しかし私たちのこの聖書が繰り返し伝えている聖書の神様のイメージとしてのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という神様の姿は私はとても重要だと考えます。なぜなら最初にアブラハムを選ばれた神様はその後も変わらず一人一人の名を呼び、招き、召し出し、用いられる方として、それぞれの一人一人の固有の名を持った一人一人に関わり続ける方として、聖書では描かれているからであります。言い換えれば、一人一人の 具体的な人生を、その悲喜こもごもを神様はすべてご存知だということです。ジッパ人からげに、えいやとこの世界を作られたり、この世界を変えられたりする方ではなくて、生身の一人一人に付き合い、その心の揺れ動きをしばしば我がことのように感じるほど近く、神様は一人一人に関わり続けます。そんな聖書の神様の大切なイメージを、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という神様の呼び名は端的に示しているのであります。それに対してです。このレビデート婚の事例を取り沙汰した者たちはどうでしょうか。7人の兄弟、ましてや妻の名前などは一切出てきません。まあ、仮の話でもありますしね。そして何より、7人の兄弟が次々死んだらどうなるか、なんていうことを仮の話ですら言えてしまうセンス。たった一人の死ですら、辛いんです。そんなことが起きたらどれだけ家族は悲しむでしょうか。仮の話であったとして、なおですね、結婚相手が次々死んでいく、その相手になった女性の気持ちなんていうことは、これっぽっちも考えないでいられるからこそ、こんな恐ろしい話を仮の話として言えるわけであります。そして、このような家庭の話ができる背景には、先ほどから申し上げている、通り、一族安泰とか、国家繁栄とかいう金貨玉状がある。そうやって、そうやって国だとか、信仰共同体というものは、名前のあるものをしばしば相対化し、平気でその者たちを時に見捨てたり、切り離したり、殺したりしてきたんだな。そして国とか信仰共同体という、ものはしばしばそうした危うさというものをおそらく今もうちにはらんでいるんだろうな、ということをであります。今もなお誰かの名前が消されています。誰かの土地が奪われています。誰かの家が破壊されています。生活が壊されています。国家のために奪われ続けています。この国でも例外ではありません。原発問題しかり、軍事基地の立地や新たに建てられている場所もしかり、被災地の復興は一体どうなっているのでありましょうか。そこかしこでうめいている人たちの叫びを無視する空気は、ほとんど出来上がっているように思えてなりません。ましてや、そうやって名前を消されている人たちが自ら名乗りを上げて食ってかかることなど絶対許さない空気。そんなことをしたらそれはエゴだ。原発問題にしてもそうです。被災地にしてもそうです。基地の問題にしてもそうです。国のためなんだから仕方がないでしょ。そんなことを言うのはエゴです。そんな空気はこの国の中でもう確固たるものになっているような気がします。そしてその空気を救っているのは誰か。私を含め、この国のメンバーである一人一人がその空気を作り上げているということを、私は本当に痛感いたします。申し訳なく思います。そしてイエスの言葉が突き刺さるのです。お前ら本当に神様の力信じてるの？聖書読んでんの？聖書の神はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神でしょ。一人一人の人生悲喜こもごもに具体的に関わり続けてくださる方でしょ。そのうめきを聞いてきっと助け出してくださる方でしょ。それが神の力、神の救いの力なんでしょ。それを信じてないの？悲鳴にも似たイエスの声が今も私たちの世界に、私たち一人一人に投げかけられていることを思います。ところで、アブラムは結局、神様の約束の、 ほんの兆しを垣間見ただけで、その人生を終えました。それだけではありません。アブラハムの子イサク、孫ヤコブに至ってなお、父として進まぬ約束の状況は、一向に変わりはありませんでした。ところが、聖書はいずれの死に様に際しても、彼らは満ち足りて死んだと報告します。満ち足りて死んだ。なぜでしょうか。で、ここに私は歴史を紡ぐ神の姿を見出したいと思うんです。民族だとか国家だとか、あるいは信仰共同体と一括りにまとめて導かれるのが聖書の神ではなく、アブラハム、イサク、ヤコブというふうに、一人一人の具体的な人生の道行きをつなぎ合わせることをもって、聖書の神は歴史というものを紡いでおられるということであります。しかもその一人一人というのは、私たちが学校で学ぶようなヒーロー、ヒロインたちの名前ではない、小さな弱い者たち、知性の者たちの一人一人の名が結び合わされている。それが神の歴史。言い換えれば、それはアブラハムの人生は、アブラハムのその命尽きることで終わってしまったわけではないということではないでしょうか。その命の証、生きる意味と言い切っていいのかどうかは悩むところです。私たち人間そのものが意味を問う存在であるからかもしれませんけど、でもそうした命の証、生きる意味はイサクへと受け継がれていった、そしてさらにヤコブへとつながれていった。そうやって神に召された者の人生は、それがどんなに小さなものであろうとも、神の救いへと至る壮大な計画の一端として確かに用いられてきたし、用いられていくのだということであります。そこに希望がある。だから約束の実現をはるか先に見ながらも、聖書の先達たちは満ち足りて死ぬことができた。モーセの話もそうですよね。まさに遥かに仰ぎ見て死ぬということ。折しも私たちは先週エーミシャ記念の礼拝をこの場で守りました。そこで確認したことは、の一つは、血肉によらず信仰によって結び合わされた私たちのつながり、天にあるものと地に生きる私たちのとの確かなつながりでありました。その中で私たちは一つ、戦争の時代のことも振り返りました。国家の不当な弾圧を受けた先達と、中には殺された者もいたことを振り返ったわけであります。今そのような歴史を受け継ぐ教会として、一人一人として、小さな一歩であろうとも、その後確かに主の平和を目指してきたはずの道のりがあることを思います。決して後戻りしてはならない道のりであります。何より不当な苦しみからの解放は必ず起きる、そんな希望を持って生きていたはずの先達の祈りを、生き様を今こそきっちりと受け継いでいきたいと思います。そうです、私たちの現実から問題や苦しみや不当なことがきれいさっぱりなくなることは残念ながらないのかもしれません。その約束の実現は父として進まないものであるのかもしれません。でもだからこそ、私の神様どうしてですかと食ってかかれるほどに、私の神様は近くにいてくださることを私の希望としていきたいと思うのであります。私の力としていきたいと願うのであります。今もなお人の名前が消され抹殺されていく現実のただ中で、アブラムが感じたほどに近く、私の名を呼んでくださっている神の眼差し、そのぬくもりを、その導きを感じながら、日々アブラムのように祈りうめき、アブラムのように奮闘していけたらと願うのであります。そのような私たちの一歩一歩が確かに 神の平和へと至る歴史の一端として紡がれていくことを信じながら、これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りをしましょう。神様、あなたの姿を残念ながら私たちはアブラムほどにはっきりと見ることはできません。あなたの声も同じです。それでも神様、私たちはそれぞれあなたを信じてこれまで生きてまいりました。そしてこれからもあなたを信じて生きていこうと思います。どうかあなたの息吹、あなたの眼差しを感じることのできる日々としてください。私の人生、一人一人の人生にいつも寄り添い関わり続けてくださっていることを信じ、今日の一歩を主の平和への一歩として踏み出し続けていける私たちとしてください。共に歩んでくださることを信じます。主イエスキリストのお名前を通しこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌516番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、 隣人に使いなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。